今日はマタイの福音書第1章18節から25節です。このところでは神が共におられる幸いが語られています。18節を見ますと、母マリアはヨセフと婚約していたとあります。すでに結婚は決まっていたわけですけれども、しかしまだ実際の結婚生活は始まっていない婚約の期間であった。ところがまだ一緒にならないうちに身ごもっている、そのことが分かった。これはもう大変なことであったわけです。まだ結婚もしていないのに身ごもる、その当時のユダヤ人社会においてはそれはもう不貞を働いているということに見なされていたわけです。ヨセフは19節見ると正しい人というふうに出ているわけです。彼は不道徳な人ではなかった。神様の前に真面目な人であり、しかもこの正しいということは実は神の律法を重んじる、実戒が代表的なものであるわけですけれども、しかしその本質は神を愛し人を愛する。ですからヨセフはまさに神様に従って愛するということを実践する人であったということになるわけです。ですからその後に出てくるマリアを晒し者にしたくなかったとあるわけです。普通でしたらまだ自分が結婚していないのに妊娠した、普通の人でしたら疑うと思います。まだ結婚していない、なんでそんなことになったのか、多分そうなったら怒りの感情が現れてくると思います。そして普通でしたらもうそんな女とは結婚したくない、もう離婚だ、もうそうなるとマリアは石打ちの刑になってしまうわけです。しかし彼は自分の感情だけに支配される人ではなかった。正しい人、それは神様に従っていく、そしてそれはすなわち神を愛する、人を愛する、そのことをヨセフは重んじる人であったわけです。ですから彼の取る行動は密かに離縁する、密かにもう誰にも知られないで自らが身を引く、そのような人であったわけです。そして20節を見るとこのことを思い巡らしていたというふうには聖書に出ているわけですけれども、それはまさに彼の心の苦悩であったわけです。マリアを愛する、そして自分たちの幸いな結婚生活を、おそらく彼はどれほど希望を持って、将来を夢見ていただろうかということを思わさせられるわけです。もうただ感情に任せてもう離婚だって言ってたらこんな思い巡らすっていうことはなかったと思います。彼は愛するがゆえにもう苦しむ、夜も寝れない、その中に神様はこの使いをこのヨセフに使わされた、主の使いとわざわざ言われているわけです。それは神様がこのヨセフに語られるということであったわけです。そしてここでは夢に現れて、もうその時まだ新約聖書はありませんでした。またもちろんヨセフは十分に聖書を読んでいたとは考えられないわけです。ですから神様は超自然的にそのヨセフの中に夢を通して現れて、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいというふうに命ぜられたわけです。恐れずに、神様が彼に語ったメッセージは何か、恐れるなということであったわけです。それは後に出てくるイザヤ書の予言と関係がある。イザヤ書の中にも恐れるなという言葉が出てくるわけです。イザヤの時代も国が分裂し、またやがては ユダヤの国が滅ぼされるというような危機の中にあって、神様が語られたメッセージは恐れるなということであったわけです。そしてこの大工のヨセフにとって、彼の将来、それはマリアと結婚して楽しい生活が与えられるということを夢見ていた。それがもうこのことで破られてしまう。もう彼は悩み苦しんだわけですけれども、しかし神様が第一に語ったことは、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい、そのことを命じられたということであるわけです。そして不思議なことは、宿っている子は聖霊によるのです。おそらくヨセフは理解はできていなかったと思います。そして御使いは、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです、それでイエスと名をつけなさいというふうに命ぜられたわけです。恐れるな、そしてイエスと名をつけろ、神様の命令であったわけです。ところがこれは23節に出てくる、処女が身ごもる、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、イザヤ書の7章に出てくるメシア予言の言葉であったわけです。おそらくはヨセフは一体これが何のことかわからなかったと思います。しかしこのインマヌエルは、神が私たちと共におられる、その意味があるわけです。ヨセフはおそらくこれを全て理解するってことはできなかったと思いますけれども、しかし彼は信仰によってこのことを受け止めた。神が共におられる、それが彼の心の平安、そしてまた神様に頼る以外にはもう解決はない。そして彼の取った行動は何であったのか。24節に、眠りから覚めると主の使いが命じた通りにしとあるわけです。彼は神が共におられる、その信仰によって主の使いが命じた通りに行う。ですから彼の行動っていうのは、もうもはや自分の意思を超えるようなことであったわけです。神様の御心に従う、主が自分に語ってくださった、言うなればマリアと同じ信仰であったのではないだろうか。マリアはマリアとして受胎告知があり、そして自分が聖霊によって身ごもるということをマリアは受け入れたわけですけれども、ヨセフはヨセフとしてその苦悩の中にあって、神様の御心に従う、その決断を彼は行った。そして自分の妻を迎え入れる。25節にはその子の名をイエスとつけた。ですからマリアもお言葉通り、好みになりますようにと言って従っていったわけですけれども、ヨセフはヨセフとしてその苦悩の中から主に従う、そのことを彼は選び取り、その命ぜられた通りに成していった。ですからこの二人は信仰において一つとなっていったということを見ることができると思います。この どちらともがもう自分たちは結婚できないんだというようなことになって別れてしまったら、神様の御業は現れなかった。この二人は主に従うということによって、まさにご自分の民をその罪からお救いになるイエス・キリストがお生まれになる。私たちも一体どうしてこういうことが起こるんだろうかと思うことがあるかもしれません。しかし私たちにもインマヌエル、神が私たちと共におられる、その信仰を持って、私たちは信仰により、そしてまた神様の導きをいただいて、さまざまな問題、また苦難を乗り越えていくものとさせていただきたいと思います。